はい、ということで帰りの会でございます。は
い、いや無事整いましたね。
ガチガチですね、もう。
いや、もう無事とかじゃないよね、もうね、
バッチバチですね。
必須だったね。
うん、
はい、
これで整わない人人間じゃないと思う。
いやないね。まあ今回ね、あの、スパメッツァ、大高の森の、
はい、
2回目のね、
ね、
来訪ですよ。
来訪、はい。
で、前回このラジオでも紹介したんですよね、
うん、
あの、オープンの日に行ってっていうのをこのドライビング収録でやったと思うんですけど、
はい、
まあ、今回その時に、いただいたね、平日無料券を、
うん、
まあ、今回使用しまして、
はい、
いつでもどこでも無料券を、
ね、
行使して
DVD
まあ権利執行し、
うん、
なんとかね、無料で入ることができたんですけど、
はい、
いや、まあ問答無用ですごかったね、
うん。
まあ、ちょっとおさらいになっちゃうからあれなんだけども、
はい、
ここの一番の強みは、
うん、
まあなんといってもね、
うん、
5機、
うん、
同時に、
うん、
あのロウリュ、
はい、
焼き石にね、
うん、
あのアロマミストをかけるロウリュ、まあ、大体は1機なんです、
うん、
普通のサウナの
普通はね。
ここは5機同時っていうね、イカれたシステム
です。イカれたシステムなんですよ。
いや、しかもさ、あの10分に1回1機ずつ、うん、普通にロウリュはするのよ。
そうそうそう、
だから常時熱々っていう、
うん、
だから普通の時入ってもすごいあったよね。
熱いね。
こんな熱かったっけ、うん、みたいな。
こんな熱いんだと思ったよ ね。
で、まあ、毎時0分ですか、
うん、
ね、ドラゴンサウナ、
はい、
ドラゴンですよ。
やっぱあれだ、ね、圧巻だね。あの 5機に5機全部にさ、ライトアップされてるの、もう
あのアロマミスがシャーン、
オンステージだよね。
いや、マジで。しかも今回ね、最前列で、
うん、最前列で、あの
堪能してきましたね。
スペシャルシートでね、見させていただきましたね。
スペシャルシートで、
はい、
あれプロレスだったらだってね、2、3万コースですからね。
2、3万コースですね、
うん、
もう
スペシャルシートSS ですよ。
SS 好きですね。多分10万ぐらいですね。
いや、あれがザ・マッチだったら300万円だった、
うん、そうだね、うん、
ただ今回ザ・サウナだったから、
ザ・サウナだったからなんじゃザ・サウナ、なんやザ・サウナ
ザ・ロウリュだったからね。
ザ・ロウリュ、
今回ね、無料で見れたけど。
いや、ほんとほんと。
いやだからさ、あの最初そのドラゴンサウナ、まあきついのは知ってたから、
うん、
その一番前で入って、
うん、
で残りを後ろでね、
う
ん、まあどうせ暑くてみんな降りてくるから、
出てくるだろうと、
そうそう、出て、うん、出ちゃうから、その空いた席に座ろうかって言ってたんですよね、
う
ん、で、他の10分に1回のやつは、
うん、
あの一回シャーってなって風がふーって優しく吹いて終わりなんですよ、
うん、
でドラゴンサウナはそんな感じでわーってなって、うん、暑いの来た来た降りてきたってなって、うん、まあ続く通りで来ますよ、
うん、
で上に移動したらもう一回シャーってなって、あ、なに2回来んの、うん、っていう、
まさかのね、
まさかの2回目、
予想外のね、
直で浴びたね、
うん、浴びたね。
いや、マジでね、やけど寸前になってた。マジであれはね、出ちゃうよ、うん、まあ、だけど、まあ無事ね、耐えて出てこれましたよ、ね、
まあ俺らの予想通り全員いなくなったもんね。
いなくなったね。
計画通りだね。
確かにあれきついよね、ちょっとね、
うん、あれきついね、
さすがになっていう、うん、やっぱサウナ慣れしてる俺らでも、うん、きつかったよね。
そうだね、
普通にこう答えるものがあるよね、まあで今回さ、あの新しい発見もあったんですよね。
いや、もうこれを話そう。
これがね、まあ、これ前回話してないんだけども、
そう、まあ、前回入んなかった部分だよね。
そうね、まあ、前回はすげー混んでたんですよ、
うん、
とにかく混んでた。
そう
で、もう混みすぎてて、うん、正直全部回れなかった
ん
です、
うん、
で今回あの前回に入れなかった塩サウナに入ったと、
うん、
まあそれは普通ですよ、
うん、まあまあいいねって、
うん、いい感じだったよね、うん、ミストの効いたね。
そうだね、うん、
そこじゃないんですよね。
そう、
かま風呂ちょっと今回入ったことなかったし、
うん、
ちょっと座るとこないからかま風呂入ろうかっつって。
そうだね。
で、大体のかま風呂ってぬるくて、
うんうん、
まぁ、あ、ちょっと居心地のいいさ、
ちょろちょろちょろみたいなね、
水が
ね、
うん、で、まぁ、あ、長い時間入れるわけじゃないさ、うん、
はい、
だからそんな感じで、ちょっとじゃあ、ね、整い椅子の代わりにちょっとかま風呂入ってのんびり喋ろうぜみたいな感じで行ったら、
うん、
なんかグツグツなって、
そうね、
グツグツじゃないか、
ポコ
ポコポコ、ブクブク
ブクブク
で、お、なんだこれ、なんかあわあわしてんぞと、
あわあわしてんだと
入ったら、
うん、
そこなんだっけ、美しい泡、ギア泡かな、
ギア泡、うん、
って書いてあって、まあ要はあのファインバブルみたいな、
はい、
あのよくリファの CM とかで見ません、うん、あのシャワーさ、うん、浴びただけであのマジックのペンの汚れが落ちたみたいな、うん、
油性ペンがね、
そうそうそう、ね、うん、あれの釜風呂だったんですよ、うん、でしかもあの釜風呂ってあの永遠にさちょっと水が出てきてちょっとジャラジャラこう、うん、溢れる感じじゃないですか、
うん、
ってことはそのリファの泡が永遠出てる、うん、いやもうね、それの垂れ流しみたいな、ね、かけ流しみたいな、
そうだった、
マッチで気持ちかったよな、
あれはマジ頭かしくなる、
あれはすっごい気持ち
か
った、なんかもう泡に包まれてて、
うん、
で本当に何あの細かいんだよね泡がね、
うん、
もうおかげで腹すんべすべ
トゥルトゥルです、
あれはすごい、でしかもさ温度もそんな高くないから
39度とかでしたかな、
そうそうそう、マジで永遠に入れた、
うん、
出れなかったもんね、
出れなかった
20分ぐらい入ったじゃないかっていう、
うん、
いやあれは今回最大の発見でしたね、うん、てかその風呂を入るがために1100円普通に払って平日ここ来てもいいなって思えたくらい、
値段はねこの周りで言うと結構高い方だけど、
そうね、
全然払えるね、
うん、1000円だとこの辺だとユーネルとかね、
ユーネル、
あの新習志野にある駅前のね、うん、
とかまあちょっと離れるけどユーラシア、
ユーラシアもね、うん、1200円くらいかな、
前浜にあるね、
うんうん、
まあとかはね高いなって感じだけど、
そうそうそう、
そこと匹敵するぐらいのレベルだよね、
そうね、
うん、
まあ広さもあるし、
うん、
まあ風呂のね
量が多いしね、
量が本当に多い、
うん、
そう広くはないかなって話は今日してたんだよね、
そうそうそう、別にその前回ねこう人数というかもうごった返したから気づかなかったけど、うん、意外とここそんなに広くねえなっていう
のに、場所の使い方がうまいというか、
あそういう方だね、確かに
コンパクトな中にもそんなね15種類くらいかな、
そうか、
風呂が入ってる、
内風呂で結構量あるもんね、
そうそうそう、大体、ね、うん、内風呂ってさあの熱湯と、うん、まあぬる湯水風呂みたいな感じじゃん、うんうん、あそこねだって炭酸のやつがあって、
うん、
で奥になんか電気風呂、
電気風呂あったね、
エッセンシャル風呂、まあ多分あれかな、
あのバブル系というか、
そうそうそう、
ジェットバスみたいなやつだね、
そうジェットバスの風呂があって、うん、で熱湯もあったでしょ、う
ん、であと ぬるい炭酸風呂もあるし、
そうそうそうそう、
炭酸風呂が2種類あるのかあそこ
だね、だからあと奥にもなんか2つくらいあったじゃん、 あれが炭酸風呂なのか分かんないけど、
すごいな、
そうなんだよ、内湯だけでもそんだけあるっていうね、
すげえな、うん、そう考えると、なるほどね、
で体洗うスペースもさ、うん、結構いっぱいあって、
うんうんうん、
でそれ何詰まってんのに意外とパーって見渡すとそんなに、
そうなんだよ、そうそう、それで気づいたんだよ、
肌広くないっていうさ、
あれと思って、
お
なんかバーってこう一面をね全体内風呂の全体見た時に、あれそんなにここ広くねえなっていうのを気づいてね、あれと思って、でもこの数何と思って
ね、
リッツと話してて、あ言われてみればそうだなっていう感じでね、だ使い方うまいよね、
うまいね、
場所も、
うん、んと
やっぱね、前回ね、うんうん、こう1回目はさ、はい、こう、うんうん、なんていうの、その我々のね、こう、なんていうの、住処に、
はいはい、
その聖地がもう一個できるってところで、結構意気揚々とね、行ったところあったから、
ね、
なんか若干こう浮き足立って行ったところあったから、
うんうん、
前回とはちょっとまた違う見方でね、こう、
そうだね、
晴れたってところで、まあ、2回目で本質をね、見抜けたっていうところが、うん、まあ、今回行った収穫なのかなっていうところですね。
そうね、
うん、
今回そのサウナ入ってさ、
うん、
ロウリュ、
はい、
入ってさ、
うん、
こう気づいたことがさ、
うん、
あったわけじゃないですか、
うん、
あのトントゥ
トントゥトントゥ、ね、
皆さんトントゥって知ってます？
知らないよ、
トントゥってあの、まあ、サウナの神様なんですよ、
うんうん、
サウナの神様で、あの、まあ、サウナストーンに、
うん、
まあ、顔を彫って、
うん、
あのサウナの、ね、守り神として、
うん、
崇めるんですよ。
だからまあ なんていうのかな、仏教徒の人にとっての、
うん、
まあ、仏像様みたいな感じ
だね。あ、そうだね、
うんうん、我々にとっての、
そうそう、あのだからキリストの、 あの十字架みたいな感じかな。
そうだね、
うん、でそのトントゥが、
うん、
そのサウナ、なんていうの、サウナストーブっていうのかな、うん、
にね、
の中に ちゃんといたんですよ。
ちょこんといたね。
そうそう、最前でね座ったからこそ気づけた。
気づけたね、あのサウナストーンのね、こうゴツゴツサウナストーンにちょこっといたのね。
そうそうそう、
あれトントゥいたんす
ね。怖いと思って、
トントゥいたんすね。
そしたらゴキちゃんと全部いんのね、
う
ん、
全部いんの。あ、トントゥゴキいる
んすね。あ、トントゥオンザステージだったんだ。
そうだね、トントゥオンザステージ。そうだね、トントゥオンザライブ。
なるほどね、トントゥ。でもなんかトントゥ可愛いなと思って、
うん、
でなんかさ、それ見てさ、
うん、
あのアロマスオイルとかをさ垂らしてディフューザーとして、
うん、
これ使うのありだねって話したんですよ、
うんう
そしたらね、帰り道、うん、トントゥ売っててね、
売っててね、
結構悩んだよね、
うん、3000円してたけどね、
そうそう、
10分くらいないっすよね、あそこで、ね、
あのちっちゃいトントゥ3000円か
どうするやつってね、
でもサウナの神様だしなと思って、毎日崇めること考えたらな、安いかと思ってまあサウナ教のね、一員ですから、
そうね、
これは必須アイテムかと、めっちゃ悩んだね、たださ、それ買うんだったら、そのタオル新調して、サウナハット買ってできるかとか思ったら、超揺らいで、
揺らいだね、
気持ちが。
結構もう、あれだよね、結構何個もいろいろ見定めてたもんね。
そうそうそう。
どうしようかっつってね。
みんななんかね、顔とかさ、頭の形が違ったりしてさ、で5種類あるんだよね。
5種類あったね。
で、なんか一応使い方としては、その、正確なね、一番正しい使い方としては、それを、つぼ押しみたいな感じで、
うんうんうん、
温めてつぼ押しすると効果あるよみたいな、うんまあ、確かにそれいいなと思ってさ、うん、風呂の中でさゴロゴロやったりとかさ触ったりとかいい、ね、リラックスできるなとか思ったら悩んじゃって、うん、トントゥをさ、うん、なんか5体並べて家で置いとくっていうのも
ありだね、
なんかちょっと可愛らしいじゃん、うん、で家でそのオンザライブ楽しめって考えたらさ、うん、なんかいいのとか思って、
うんうん、
ちょっと買おうかマジで悩んじゃったね、あれね、3000円っていうのがね
ちょっとね、まあ楽天とかでね、
あ、そうそうそう、
売ってればね、
ネットでも売ってたんで、
あ、そっか、
まあまたちょっとね落ち着いた時に考えて、
そうだね、
でもいいかなっていうね、
うんうん、
まあ今回急いでさ買わなくても、
うん、
まあ大丈夫っていうのが分かったんで、
そうですね、
まああとまたどうせ来るだろうしな、
まあ行くしね多分近々、おそらく1ヶ月後ぐらいでまた来そうな気がするからね、ま
で、混雑具合も、まあ平日だったからか、普通だったね、
うん、そうだね、うん、土日は多分おそらくごった返してるのかもしれないけど、うん、平日は多分そんなに、
そうそうそう、
ガチャガチャいないんじゃねえかっていうところでね、今回行ってみてね、うん、
あと、あれだね、ちょっと前まで、ちょっと前の日、海の日、
うん、
で、3連休だったじゃないですか、
はいはいはい、
その時はすごかったらしくて、
うん、
その情報を、耳にしてたから、
うん、
ちょっと今日もどうなのかなと、
うん
うん、心配だったんだけども、
まあ、
まあまあまあ
まあ許容範囲だったね、
うん、
あのくらいの人数だったら我々いくらでもさばけますね、うんうん、大丈夫ですね、
まあ確かに人はいた、
いた、うん、
少なくはなかったけども、うん、そんなめちゃくちゃ混んでるわけじゃなかったから、
うんうん、
大丈夫でしたね、
そうね、
いやー堪能しましたね、
堪能しすぎたね、
ね、
もうだってもう順に過ぎてるもん、
そうだね、
気づいたら
2時間は入ったね、
まあね、
うん、まあ、たださいろんな種類のサウナがあって、
うん、
風呂もあるから本当に、うん、長い時間楽しもうと思えば全然楽しめるところだなと思って、
そうね、
なんか一個一個さじっくり入るのも楽しいし、
うん、
普通にサウナだけをね楽しむでももちろん満喫できるっていう、うん、なんかあんまりさこのサウナに特化してるとはあるし、
うん、
お風呂に特化してるもあるけど、
うん、
どっちもってなかなかなかったから、
そうだね、
すごいいいよな、
そこはすごいよね、あそこね、やっぱそれだけあって値段は張るけど、
まあまあまあ、
やっぱそれだけのクオリティを出してくるってところは、
そうね、
うん、いやー、だからもうちょっとさっきね、サウナというか風呂場の、風呂の時に話したけど、スミレと大鷹っていうねこの2つの両流が近場にあるってのはちょっとね我々は幸せ者だなって思いましたね、
やっぱさスパメッツァは岡田じゃん、
うん、
プロレスラー例えると、
うん、
老流の感じとかさ、
はいはい、
これがみんな欲しいんだろうみたいな、はい、レインメーカーみんな見てんだろうみたいな感じでさ、老流
とかさ、うん、
でもとどめの開脚式ツームサウナって感じでさ
とどめのね
ドラゴンサウナ、
うん、ドラゴンサウナ
はい開脚ドンみたいなさはい動き一気にドンみたいなちょっと似てるじゃん、
うん、
どうせこれみんな見たいっしょ、
はいはいはい、
これ受けたいっしょみたいな、うん、似てるしさ、
うん、
で、スミレはどっちかっていうとさ、うん、J っぽいとかあるじゃん、
あ、
なんかどうだこれ受けてみろよみたいな、うん、バックフローリー、うん、ちょっと意地悪な感じ、
ね、
だけど気持ちいいじゃん、
うん、
あの感じあるしさ、
うん、
だそこの領有、
うん、
いいなっていう、やっぱこのサウナ入るとさそこのサウナ、うん、プロレスラー例えがちっていう
わかる
俺ら毎回やるよな、
何でも頼えるよね
そう何でもねプロレス例えちゃう、うん、
そうね居酒屋のメニューですらプロレスで例えられちゃうからでも何でも例えられる
よ、そうね、
いくらでも例えられる
よ、そうだよ、居酒屋のメニュー表を見て、うん、今日の興行どんな感じとか 工業のマッチメイク考えるからね。
できちゃうからね、我々は。
いや今日はね、だから岡田堪能してきましたよ。
はい、岡田堪能しました。はい、
でも今回ちょっとね、うん、あのサウナの中で話してて、
うん、
あのマッサージガン、
はい、買いたいと。
そう、いいねって話になって、うん、今日急遽今ね、あのドンキ来てるんですよ。
多分あの車が多分うなってる音は多分ギリギリ聞こえるかな。うんうん言ってるんですよ、うちのアルトが。
今ね駐車場のね、
ドンキの駐車場にいますけど、はい、
まあ、急遽だからこれから、はい、あのマッサージガンを買いに、
はい、私のマッサージガンを買いに行きます。安いやつでいいんで。
あと私のビールをね、
はい、ビールをね、
はい、調達しに
ということなので、
一応だからこれ前半戦だね。
一旦だから行きの会の前半戦ですね、これ。
はい、
まあすぐ
帰りの前半、
はい、帰りの前半戦、まあすぐまた皆さんのお耳に届くときは、まあ普通にすぐ、
うんうん、
はい、次の会やるんで、そのまま、はい、そのままお持ちいただければと思います。さあ、では本日帰りの会
後編
でございますけども、はい、じゃあここからじゃあコーナーというかコーナーかな、
ね、
はい、行きましょう。
ちょっとこれを話し合ってちょっとしないと思うね、入れんで、
する？あ、そう、あ、そう、じゃあしましょうか。じゃ
あ、まあ、今ちょっとね、
はい、
軽く、
はい、
まあ、まあ、これ話してるか、はい、ドンキにね、
うん、
マッサージガンを、
はい、買いに行ったと。
長さんのマッサージガン買いに行ったんですよ、
はいはい、
で実質もこれただ買ってマジのと10分くらいの
出る予定
の、で出る予定だったじゃん。、
うん、
いや結構時間経ってるからね、これね。
もうそうだね、多分20分ぐらいに着いたよね。
でも本当この地域柄だろうな。
まあな、
うん、
治安だよね。
まあパトロールをね、
はい、
してる方に、
はい、
まあこの辺ちょっと危ないからね。
うん、
うんうん、いろいろ見させてくれないかと、
まあまあまあ別にね、
車の中から、
うん、
財布の中からいろいろ
刃物とか持ってませんかって言われてね、持ってませんっつってね、
うん、正直ビビったよね。
あのね、なかなか、ね、
何もしてないけどさ、
別にね、悪いこと何もしないんだけどさ、そ
うそう、声かけられることなんてめったにないからさ、
いや、 やっぱさ、なんつうの、性格的にもさ、
うん、
どっちかというとなんつうの、いい子ちゃんで育ってきしまったせいでさ、
そうね、
なんだよ俺らとかできないじゃん、うん、やっぱ、あ、はい、どうぞどうぞってなるよね、やっぱ。
ただ見た目がね、
うん、
あんまりいい見た目はしてない人ですから。そうだ
ね、ドンキにね入店してね、鏡に映った自分たちの2人の姿を見た時に、うん、客観的に見て、これは声かけんだと思った。
声かけられるよなっていう。
そうだね。
いや、たださ、うん、やっぱね、今の、そうそう、お仕事でさ、だし、なんかね、言ってたよね、なんか、今ちょっといろいろあるから見守り強化してるんですよ、何にしてもさ、なんで俺らっていう。
運悪かったね。
悪かったね。
悪かったね。
もうサウナでいい気持ちになってさ、
勢いよとね。
そうそう。いや、ただね、サウナに入って、マジでさ、極限まで行くとさ、
うん、
会話できなくなるじゃん。
そうだね、
そこまで行ったらさ、うん、変なもの怪しまれちゃうから。
いけないお薬を飲んでると思われちゃうよね。
そうそうそう、うん、でなんかさ、タバコとかで見つかったらさ、うん、これあれじゃないですかっつって、
うん、
違う葉っぱじゃないですかとか言われるかもしれないじゃん、うん、ちょっと怖かったよね。
怖かったね。
まさかサウナ後にこんな経験すると思わなかった、
ね、いやー、言ったね。いや、だからそうね、夜のドンキには近づかない方がいいね。
そうね、
教訓になったね。
いや、夜中はドンキ行っちゃダメ。
ドンキ行っちゃダメだね、
いろいろとね、怪しまれちゃう。
そうだね。
しかも隣にいた人たちがね、
ちょっとね、
結構やんちゃな感じで車いじりしてたんだよね、しかもね。
そう
ドンキの駐車場です。すんなよお前、
自分ちとガレージでせえ。
ほんとだよ、
この時間にそれも、それ怪しまれる。
それですか、なわけねえじゃんって思ったけど、意外と似たような格好してんだよ。
そうなんだよね。そうなんだよ、だって意識はしないけど、
そう
似てるのがこだではあったのは確かにさ。
そうそれは言われるわな。
まあな、
はい、じゃあ
気を取り直して、
はい、
はい、
まあ、今回ね、やるコーナーはですね、
はい、
やってきました、はい、膝を決定戦。
出た。
はい、
出ました。
帰ってきた膝を、帰ってきてもないけど、
帰ってきた。
久々にね、今日はね、膝をの続きをやっていこうじゃないかと、
はい、
いうところですよ、
はい。
まあ、今回ね、またね、我々2人揃ってますし、
はい、
リアルタイムでねやっていこうかと、
うん、
で前回まで覚えてますでしょうか。
どうだったっけ。
前回までは、
うん、
あれだね、キラーカーンブロディのニードロップ、
はい、
イブシの神声、
はい、
桜庭の4点ポジションの膝切り、原島の走馬灯、
あーそうだ、
で、これ走馬灯と、はい、4点ポジションは走馬灯の勝ちだったんですよ、は
い、どちらも走馬灯選んだよね、
はい、でキラーからニードロップと神声はお互い分かれての延長戦、
そうだ、
でまだこれ結果発表してなかったですね。
いつやったっけ
これで投票フォーム、
うん、
ね、ありましたよね。
結構前だぜ。
結構前です。
前もう1ヶ月以上前だよ、は
い、1ヶ月以上前
かも、もっとかな、2ヶ月ぐらい前だったかな、
かもしれない、5月1日でございます。
すいません、申し訳ございません。
2ヶ月経ちました
。失礼いたしました、はい、
まあドローだったので、はい、今回投票フォームがございまして、
はい、
投票していただきました、
はい、
参加していただいた方ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ発表いたします。
はい、お願いします、
はい、神声2ドロップ、はい、勝者は、
はい、
2ドロップ71%。
はい、71、
はい、コメント来てますね、
はい、
はい、あ、これはテリーボディさん、テリーボディさんは神声を選びました。
あ、なるほど。
はい、もともと最近のプロレスって膝切り多くないから始まった、膝を企画だったので、
うん、
最新の膝切り神声を選びました。
なるほどね。
両手を持って放つこと、うん、プロレス技らしいところも高ポイントです、
うん、
確かにこれはね、俺も話はしてましたね、
うんうんうん、
確か一通の方が、私一通の方が神声選んで、長さんがニードロップ選んで割れたんですよね、
うん、
確かに最新と元祖みたいなところで、
うんうんうん、
ね、ニードロップの方はコメントはなかったんですけど、うん、まあ、一応パーセンテージ的にね、うん、選ばれた、支持率が高かったのがニードロップだったので、今回はニードロップの勝ちとさせていただきます、
ね、なかなかここはね、こう比較対象としては難しい
内容ではあったんだけど、ね、そうね、最新と最高みたいなところがあるから ね、
そ、 うだね、
そこの戦い確かにちょっと、ちょっと興味深いところがありましたね、うん、はい、でも今回ね、はい、ニードロップが勝ちましたので、次回はニードロップ対走馬灯の戦いが見られるというところですね、はい、
じゃあ
今日で今回はその続き、
はい、
小高勇のダイビングダブル2 VS、はい、これもなかなかですね、ジャイアント馬場ココナッツクラッシュ、
あ、
確かに膝使ってるんだけどっていうところが、ね、うん、あるね、はい、そしてジャンボ釣れたのジャンピングニッパット、
はい、
新助中村の金車さん、これもなかなかの名場という
じゃない
です
か。なるほど、これも新旧だね、どっちかというとね。うわ、なるほどね、はい、わかりました。
じゃあ早速いっちゃいますか。
はい、お願いします。
じゃあ第一試合、イサミ VS ババのジャンピング、
うん、
ダイビングダブル2 VS、うん、ココナッツクラッシュ、うん、行ってみましょう。
はい、
はい、じゃあまず小高勇のダイビングダブル2、
はい、
まあ、これはね、デスマッチ代表として入った技なんですよね、
うんうんうんうん、
で小高勇って選手は、まあ、もちろん普通のプロレスもね、全日本プロレスとかで活躍もされてますし、
うん、
大日本プロレス、まあ、ユニオンじゃなくてなんだバサラか、
バサラ、うん、
ウレスリングバサラの代表としてもね活躍してると、
はい、
20周年だったかな、
うん、あ、そうなんだ、
うん、今年で試合してましたね、
うんうん、
まあ、ヤンキー長拳銃ってね、はい、メータッグでも活躍します、うん、小高勇なんだけども、
うん、
まあ、勇の代名詞といえば、トラスキック、
うん、
勇み足、
うん、
とこのダイビングダブル2、
うん、
で今回のこのダイビングダブル2は、ね、あの小高勇のっていうことなので、
うん、
普通のダイビングダブル2ではなく、ウィズ狂気みたいな、
そうだね、うん、そ、やっぱそこはやっぱイメージつくよね、
そうね、
うん、
デスマッチ狂気とのこのマリアージュというか、
はいはい、
掛け合わせ、
うん
うん、これで、評価つけたいなと思ってるわけなんですよ、
ね、はい、
でやっぱなんといっても、
うん、
小高勇フェイバリットアイテムといえば、
はい、
ギガラダ、
うん、
あのでっかいね、
うん、
橋の上から繰り出すダイビングダブル、
うんうん、
これの破壊力といえばもう凄まじいですよね、うんうん、まあ、あと代名詞といえば、ウィズチェア、
はい、
ね、トップロープに椅子をね、持った状態で上がり、
うん、
自分の膝の下に椅子を抱えて、
はい、
そのまま落下すると、
うん、
あとはまあね、ウィズ蛍光灯などなどがありますよね、まあその時々の、まあ、デスマッチルールだったりデスマッチアイテムとの掛け合わせっていうのが、うん、この小高勇が持つダイビングダブル2、
はい、
じゃないでしょうかね、
そうですね、
うん、一番の魅力的はそこかな、
はい、
うん、まあ、あとね、やっぱりこの勇選手っていうのは、
うん、
このアイテムとこの周りの状況みたいなのを使うのがすんごいうまいんですよ、
うんうんうん、
この即興感というか、
はいはい、
うん、なんかその場でさ、その狂気とその人っていうところで、
うんうんうん、
一番のね、ベストなこう面白い技を繰り出す、
うん、
まあその2つとしてダイビングダブル2、
うん、
やっぱねこの膝の攻撃でさ、
うん、
やっぱりどうしても膝蹴りが多いけど、
うん、
このダイビングダブル2ももちろん膝を使う技だし、
うんうん、
膝ってやっぱこう打撃としての部分もあるけど、
うん、
やっぱニードロップとしての破壊力も凄まじいし、
うん、
やっぱそこも魅力の一つじゃないですか、
うん、
だから今回これそれかけるデスマッチ、
うん、
ってことでね、デスマッチ界で一番猛威を振るってる膝蹴り、
はい、
膝を使った技ってことで、うん、ニードロップ、
はい、
エントリーさせていただきましたね、
はい
はい、まあそんな感じかな、
はい
はい、まあ、続いて、ジャイアントババのココナッツクラッシュ、
うん、
いきましょうか。まあジャイアントババのねココナッツクラッシュ、あ、まあ知ってる方の方が多いと思うんだけども、
うん、
相手の頭をねヘッドロックの状態で固めて、
うん、
膝を振り上げて膝の上に頭を落とすっていうね、
うんうんうん、
最近の選手はやらないよね、
うん、まあ、うん、そうだね、見ないね、ま
あ、言うなれば地味だけど、
うん、
あれ意外と俺ね破壊力あんじゃねえかなって思ってて、だって頭抱えて、
うん、
そこに膝を落とすんですよ、
うん、
でしかも膝で、あの何、膝と腕のサンドイッチでね、
うん、
新しくない新しく、やっぱり古い技なんだけど、
うん、
新しくない、
うん、シンプルかつ斬新だよね、
そうそうそう、
最近やって、誰もやってないから新鮮だよね、
そうね、
うん、
まあ、昔あのドラゴンゲートに上がったね谷崎直樹、今、うん、ラブプロかな、
うん、
に上がってる選手なんだけど、
うん、
あの天竜プロジェクトに上がったね、
うん、
あの谷崎直樹が、
はい、
あの得意にしてやってたんだよね、
うん、
ここら作らし
なんか、なるほどね、
こう掛け声と一緒にうーあーいって言ってこうやるんだよ、ここらスクラッシュを、
うんうんうん、
それがなんかこう乗りやすくてさ、
うん、
いいんだよね、
うん、
まあ、それくらいかな最近やってる人は、
うん、
ただこれもさ膝を使った技だし、
うん、
まあ一番の魅力ってやっぱこう独創性だよね、
は
あ
は
あ、
ニ
ークラッシュは、
うん
うん、なんだろうな、この誰が最初それ思いついたのって感じなんじゃない、
うんうん、
であとやってみないとこの威力が想像つかないっていうのも、
うん、
なんか魅力あるよね、
うん、
なんか謎に包まれてるというかさ、
なるほどね、
うん、なんかプロレスってさそういうところはない、
うんうん、
これ本当に聞くのかよっつってさ、
うん、
プロレスごっこしてみて意外とみたいなさ、
だからその人がやるからっていう技だよ ね、
そうね、
ジャイアントババがやるからっていう、
うん、
なんていうのそこの特典というか、
そうね、
まあ、技としてはすごくシンプルだし、うんうん、まあいかがないけど地味だけど、
うん、
ジャイアントババがやるからっていうこの一つのなんていうのこの、なんていうのパッケージ化、
そう、ね、
パッケージ化されることによってこうなんていうのかな、いい技としてこう昇華されるのかなとは思うよね、
そうね、
うん、
やっぱあのね長身のババさんが繰り出す技だからこそ威力がね、
うん、
あるのかもしれないし、
なるほど、
それはねだからババさんに受けてみないと分かんないですから、
あ、そうだよね、
うん
うん、
なんかその謎に包まれてるってところもねプロレスっぽくて、
うん、
まあいいんじゃないかなって、
そうね、
はい、
はい、
ところですかね、
分かりました、
はいはい、まだ今回イサミの
ダイビング
ダブル2
と、はい、ダイビングダブル2と
ジャイアントババのココナッツクラッシュ
の対決、はい、
まあ、今回もあ、まあおさらいですけども、
はい、
決着方法は、
はい、
私イッツーと長、
はい、
さんが、こっちの方が魅力的だっていう技を、うん、同時に発表します、
はい、
で、一致した場合は、
うん、
クリティカル、
はい、クリティカル、
そのね選手その技の勝利、
うん、
で割れてしまった場合、
はい、
これは、延長戦、
はい、
視聴者さんのね、投票によって決着が決まると、
うん、はい、
で、我々二人がこれは同点だなと、
うん
うん、聞いてるリスナーの方に委ねたいなって時は、
うん、
我々が引き分けを出すこともできます、
ドローにできる
ってことね、はい
はい、
でお互いどちらかがドローを出した場合、うん、もうそれは、延長戦に、
はい、
持ち込みというね、
はい、
ルールですので、
はい
はい、ではじゃあ早速ジャッジ行きましょうか、
はい、
長さん決まってますか、
はい、決まりました、
決まりました、
はい、
私も決まりました、
はい、
はい、では今回の小高勇バス、
はい、
ジャイアントババ、
はい、
結果発表いきたいと思います、
これは技名を言うんだよね、
技名を言います、
はい、
はい、いきます、
はい、
紹介ですか、
はい、
ではせーの、
ダイビングダブル2、
はい、お
お、そうだね、
そうね、まあこれはそうかもしれない、
うん、
先にちょっと長さんにじゃあ
そうだね、この技ってどっちも言えることは唯一無二っていうところが特徴かなと思うのね。
ああ、その選手のっていうところ
ね。そうだから、その結局ダイビングダブルにもさっき言ったココナッツクラッシュも、
うんうん、
そのや言ってしまえば誰でもできる技、
まあそうだね、
言ってしまえばね、うんうん、なんだけど小高勇の場合はそのラダーからとか、
うんうんうん、
その凶器を使ってとか、
うんうん、
っていうとか、そこってもうその魅力を出せるのって小高勇だからこそっていうところは一個あるのかなと。
うんうん、
でそのさっきもちょっと言ったけど、そのココナッツクラッシュに関してもその馬場さんがやるから威力を感じるっていうところで、同じ技を誰かがやったとしても、ね、本当にそう、でもまあまあ馬場さんがやるから、小高勇がやるから、
う
んうん、狂気で使うからっていう感じで、
そね、
そのお互いがどっちも使うとして、その特徴としては技としてはシンプルなんだけど、
うんうん、
その選手が使うからっていうところで唯一無二感、ユニーク感を出せるっていうのが一個としてこなんか共通点というところであるのかなと思った時に、そうだね、小高勇ってどっちかというと体小さい方じゃないですか、
うんうんうんうん、
であるのにもかかわらずあそこまで なんていうの魅力というか威力を出せるっていうのは、
そうね、
まあ、もちろんデスマッチってところもあるんだけど、
はい、
うん、なんていうのかな、デスマッチファイターとしてのダイビングダブル2をあそこまで消化したっていうのはやっぱ小高勇の凄さだなっていうところも
確かにね。
とやっぱあとは、まあ、これ申し訳ないんだけど、これはもうなんつうの偏見だって、偏見じゃないけど、
うんうん、
なんつうのかな、実際に俺がジャイアント馬場の試合をこの上で見たことがない、逆に小高勇のことは見たことがあるっていう、
そうだね、
申し訳ないけど そこの部分が一個あるかな。確かにジャイアント馬場って伝説のレスラーって分かってんだけど、
そうだね、
うん、ただ俺たちは正直生で見たことないっていうのが、
そうだね、
ここの部分が平成生まれのプロレスオタクのちょっとなんていうのかな、宿命というか、
はいはい、
猪木の現役も馬場の現役を見たことがないっていうのが、
そう、ね、
やっぱそこの部分で今の現役の選手の技と比べてしまうと、うんうん、やっぱどうしても、ね、生で見たことあるし、
うん、
凄さも分かってるっていう選手の方の技をちょっと通ってしまうっていうのがあるんで、ね、今回はダイビングダブルにしました、はいはい、
なるほど、
はい、
まあでもそうだね、もう大体、ね、長さと、まあ、同意見なんだけど、うん、やっぱりこのさ、あの全然違う、
うん、
レスラー同士の技のね、
うん、
対決だったんで、
うん、
まあ、どこに魅力を感じたかところが、
うん、
まあ、一番このジャッジをつけるので、
はい、
こう軍配を上げるからだと思うんですよ、
うん
うんうん、でやっぱりね、馬場さんのジャイアントあれじゃない、ココナッツクラッシュ、うん、まあもうそうだけど別にそこまでの代名詞でもないし、まあ、
まあ、16番キックなんだよね、
そうね、
ジャイアント馬場
って、ね、そうそう、
うん、
それでなんかフィニッシュに繋がったシーンは見たことないし、
あー、なるほどね、
そうそう、まあもちろんね代表的な技だろうけど、
うん、
こうフィニッシャーじゃなかったりとかね、
うんうんうん、
うん、そこでなんかちょっとあれだったかな、
そうだね、
イサミの場合は別に普段使う分には、
うん、
そこまでフィニッシュには昇格しないんだけど、
うん、
使う技によったりとか、あのタイミングとかね、うん、
はい、
アイテムによってフィニッシュにこう消化できる、
うんうん
うん、なりかねないっていうところもあって、うん、そっちに魅力を感じたなっていう、
そうだね、
まああとね、
うん、
やっぱ伝説のレスラーだし、
うん、
そこは称えたいんだけども、うん、やっぱりこの小高勇のね活躍を目の前で見てるとっていうのはね、坂長さんと同意見ですね、
まあ、大日本とかで見てたりとかさ、
うん、そうそうそう、
DDT で見てたりとかっていうので、う
ん、応援してたしな、
ね、そうだね、二丁拳、ヤンキー二丁拳銃をね、こう生で、まあ、生でっていうかね、後楽園ホールで見てたっていうところが、ね、やっぱ一個ねちょっと乗っかってくるよね、
うん、
やっぱ生で見たことあるっていうのはちょっとね、
そうだね、
やっぱそこの部分が、
うんうん、
俺はちょっと一旦決めてかなっていうのはね、
だからそれこそ昭和のさプロレスを大好きで見てた方がもしこれ聞いてくださってたら、
うん、
いやいや、ジャイアント馬場のココナッツクラッシュこんないいとこあるよとか、
うん、
すげえんだぞっていうのがあればぜひぜひ、
ね、
あのコメントとかで教えていただきたいですね、
そうね、はい、
まあ、ただ勝敗は、
はい、
覆らないので、はい、我々のね、
まあ、独断
と偏見でやっておりますので、
はい、
今回は小高勇のダイビングダブル2の勝利です、
はい、
はい、では続いて今日のメインイベント、
はい、2試合
だった
のね、はい、
ジャイアントババのジャンボーツレタの、はい、ジャンピングニーパッド VS、はい、シースケ中村金シャサです、
わー、ここ逆だったらな
ー、これやばいね、この勝負、
はい、終わりました、
もうこれこそ、
うん、
新旧キングオブ2じゃないですか、
そうだね、いやこれむずいな、
まあジャンボーツレタの、
はい、
ジャンピングニーパッドから、
はい、
語っていこうかなと思うんですけど、まあもう言わずもがなだよね、
うん、言わずもがな
だ
ね、うん、
だってそれこそ今ね、あの竹下がやってるザーヒーの元は、うん、
はい、
多分秋山の
うん、
ジャンピングにでしょ、
はい、
でその秋山のジャンピングにはね鶴田のジャンピングにから来てるだろうし、
そっか、だから繋がってるよね、脈々と、
そうそうそう、その継承されてる、うん、
うわ、
であの当時のさ、
うん、
プロレスのテンポ感とかさ、
うん、
あれから見るとやっぱジャンボ鶴田のジャンピングにパッド威力もあるし、
うん、
説得力があるんだよね、
う
ん、
ああそうか、
なかなか打撃系はさ、まあ、ラリアットくらいしかなかったな時代じゃない、
そっか、
そこにさ、まあ、総合でも通ずるニーパッド、
あ、ま
あ、真空飛び膝蹴りというかね、うん、ニーパッドですよ、あれ持ってきたのはすごいし、やっぱね威力すごかったよね、当時の映像を見てもさ、
そうね、
がっつり入れてこうおーってあの、
うん、
おーね、あの決め台詞も、決め台詞というかさ、あの流れもやりたくなるじゃない、プロレスファンなら、でね、あのいろんな人がさモノマネしたりとかさ、してるくらいやっぱ知名度もあるし、威力もあるし、やっぱいい噂だよな、これは。
なるほどね。
でもなんかこれもね、あの我々見たことないからあれなんだけど、でもさっきのと唯一違うのが、そう受け継がれてるんだよね、
そこだな、
伝説だったりとか、脈々と
受け継がれてるのか、
そうそう、使用者がね、受け継がれてるっていうのが俺は一番魅力を感じてて、
なるほどね、
だからハーセンのさウエスタンラリアットをさ、
はい、
誰が受け継いでるとかさ、そこはなんかロマンを感じるじゃない、
伝統というかね、
そうそうそう、それのまあ膝盤、
はい、
でこんだけさ脈々と受け継がれてて、今でも活躍してる膝蹴りってないし、
そうか、
今後誰がね引き継ぐかっていうのも、
あ、そうね、
永遠楽しめるね、
うんうん、
膝蹴りですよ、
なるほどね、
はい、待ってころかな一番はね、
はい、
うん、はい、じゃあ続いて、
うん、
シースケ中村の金シャサ、
はい、金シャサ、はい、
まあここはねあえてボマイエじゃなく金シャサと、
おお、なるほど、
呼んでいるのは、
うん、
やっぱり、
うん、
この世界のね、
うん、
WB、
はい、
一番大きな団体でこう膝蹴りとしてね、
うん、
一番こう活躍を見せる、
はい、
技はもうこれはもう断言します、これは金シャスです、
そう、ね、
今の現世界で一番の、うん、キングオブに近いところは金シャスだと俺は思っていて、
うん、
今大会の一番の、
はい、
なんだろうな、チャンピオン近い存在、
うん
うん、優勝予想
は
金シャスだと思っていたんですよ、
はい、
相手がね、相手のあれですとどうかな、
いやこの組み合わせずるいな、
ずるいね、
決勝でいいよこれが、
でまた金シャサね、近年その膝蹴り使う人多いよね、
うん、
っていうところで言うならばまさにじゃない、
近年使う人多いよねの筆頭株だよね、
そうそうそう、なんかさ今のこの流行りの、
うん、
一番のこの火付け役じゃない？
そうだね、
うん、
そうだね、確かに、
だってそれ以前はさ、まあ、高山のあの膝蹴りを見て、
うん、
インスパイを受けて確か作った技なんだよね、
う
ん、
あーそっか、
そうそう、ランニングリフトを見て中村が、
うん、
これだと思ってやったのが、
うん、
金車さん、まあ、
なるほど、
うーん、相手がなんだ、座ってるところに真空飛び膝蹴りをかますっていうのがボマイエ、
うんうんうん、
金車さんになってると、
はい、そうね、
あの独特のフォルムもいいよね、あの、うん、長い足がさこう伸びきって膝がガンと入るっていう、ね、
うん、
あれもいいよね、
うん、
であとで、ボマイエ金車さんは、ね、あのバリエーションが豊かっていうのもまた魅力だよね、
そうね、
まあ、スライディング式だったり、
うんうんうん
うん、まあ、ボディだったりね、うん、後頭部、
はい、
いろいろありますけど、
あとトップロープからとかもあるし、
ね、ありましたね、ダイビング、
ダイビング金車さん、ダイビングボマイエって言ったかな、あの時は、
いや、ありましたね、ほんと七色のボマイエをね、駆使して、うん、今や世界の、
なるほどね、
しんすけ中村ですから、
はい、
まあ、まさしくキングオブ2A に近いんじゃないですか、これが、
うん、そうね、はい、
って感じですかね、
なるほど、
ま、いや、これはマジで決めがたいね、
決めがたいなぁ、残すかなぁ、 なるほどね。これ金シャサってとこがまたずるいな。
そうね、そうね。
なるほどね。うわこれどうしよう、どっちにしようかな、マジで悩むな。
これはちょっとね苦渋の決断で決めました。
わ、はい、かりました。じゃあ、はい、俺も決めました。じゃあ、はい、
決めましたか。
はい、
ではジャッジ、
はい、
いきたいと思います。
はい、
はい、ジャンボ鶴田のジャンピングニーパット VS 新助中村金シャサ、
はい、
結果はせーの
金シャサ。
おお、ここはね、ちょっといいっすか、こう。
なるほど。じゃあ、ドローにした1つから、はい。
はい。これはね、もう、苦渋の決断だったんですよ。
なるほど。
っていうのも、うん、今まで、俺は一回もドロー出して
ないんですよ。確かに出してなかった、出してなかった。うん。
っていうのも、やっぱ、ね、俺の発案で、できた大会なんで、
うん、確か
に、ね。やっぱここは責任者として、
うん、
責任を持ってジャッジを下すのが、
まあ、
やっぱ主催者の。
まあまあまあ、うん。
まあこう責任というかって感じてたんですよ。
はい、
ただこれに関しては申し訳ないけど
無理だ、
俺の独断でちょっとさばけねえってちょっと感じてしまったんですよ。
まあまあまあわかるよ、
うん、いやさっきもね永さんちょっと言ってたけど、
うん、
技術力決勝だなって俺思ってて、
マジこれ、
これランダムで出た時に、
はい、
これしかも一番最後の枠で出てくるかと。
いや
正直これ見たときに、
うん、
やろうって決めたと言っても過言じゃないく
らい。なるほどなるほど。
なんでこれは、
うん、
もう本当に苦渋の決断だけど、うん、申し訳ないけどここは皆さんにちょっと委ねたい。
なるほどね。
本当に申し訳ないけど、うん、ここはね俺が開いた大会で申し訳ないんだけど、
うん、
責任取るのが怖かった。マジでそれくらいの僅差の勝負だなっていう。
なるほどね。
はい、
はい、まあ、ね、俺は僅差さんに
した
んですけど、
はいはいはい、そうですね。
まあ、金シャサっていうか、まあ、ボマイエから話させてもらうと、うん
はい、
やっぱり自分がプロレスを好きになった時の新日の、まあ、トップ
って
しまえば、それもそのトップの取り方が自由、フリーダム、うんうん、アーティスティックなプロレスっていう、うん、わけわかんない、なんていうの、もう言ってしまえば軟体動物かのような
動き、あの動きね、うん、まあ、それも生徒だったしな。
そう、
うん、
やっぱそのなんて思い出補正もあるし、
うん、
やっぱそれをその世界で何も形を変えずに名前は変えたかもしれないけどっていうのが、やっぱ俺としては誇らしいし、
うんうん、そうだね、
あのしんすけがっていうところがやっぱ俺の中ではあったし、でやっぱ確かにジャンボ鶴田のジャンピングニーパッドに関しては、うんうん、確かにその代々受け継いでるってところに関しては確かに金シャサを受け継がれてはいないっていうところで
そ, う、ね、うん、
そこの部分で悩んだんだけど、もう金さんの中で俺の中で金シャサかなと、
はいはい、
やっぱそれはシンスキーが使ってるってところがやっぱ若干でかかったかなと思って、まあね、一応金シャサにさせてもらったんですけど、まあドローということで、
はい、
はい、じゃあここはあれですかね、
そうだね、また
ツ
イッターの
方で、
はい、あの毎試合
ですね、
1回はあるね、
うん、
いやでも本当はこれ、全体を通して何回くらいしか出てこないかな正直ちょっと思ってたよね、
うんうん、
まさかね、うん、毎回出ると思わなくて、まあでもそれくらい、ね、
いや、
いい組み合わせだったっていう風にも取れられるよね。
いやだからさ、これ、うん、たらればなんだけどさ、
はいはい、
ジャンボ鶴田と、
うんうん、
小高勇が逆だったらどうだったかなっていう、だからつまり、
あーそうね、
小高勇と新助、
うんうん、
ジャンボ鶴田と馬場とかだったら
確かに確かに、
もうもっとやばかったなって、
うん
うん、どっちもドローにしたかもしれない、下手したら俺。
そうだね。もう可能性もある
からね。可能性はゼロではないっていうね、うん、いやーここそっか、じゃあということは、
はい、
じゃあ第2戦目メインイベントは
ドローですね。
ツイッター投票になりますね、はい、そしたら。
ツイッター投票になりますので、また、あれかな、と、あの、なんだ、投票フォームというか、うん、
投票フォームですね。
はい。に、はい、て、応募をね、伝えたいと思いますので、
はい、
まあ、はい、次回大会までに、こう、応募していただいて、うん、投票していただいて、
はいはい、
パーセンテージがね、高い方が今回も勝ちとなりますので、
ね、そうですね。
ぜひね、ツイッターの方もチェックしていただいて、
はい、
で、できればね、うん、コメントの方も読ませていただきたいので、
うん、
この選考理由などもね、
うん、
添えていただけると、
うん、
さらにワクワクがね、
はい、
増すかなと思いますので、
そうですね、
はい、
はい、
まあ、なぜその技を選んだのか、
うん、
できたらね、 そちらもツイッターの方で、
はい、
はい、ハッシュタグとともにね、つぶやいていただければ、はい、こちらの番組でね、はい、読ませていただきますので、はい、ぜひよろしくお願いします。
ハッシュタグは膝をで、
はい、膝をです。
漢字で膝をです。
はい。まあ、そしてね、はい、我々のハッシュタグ、はい、SSR55 もね、つけていただけると、
はい、
なお、読みやすいかなと、はい、思いますので、よろしくお願いします。
ということで、
はい。
第4回目になりましたね。
そうね、だからこれで、一応、第1回戦は、
はい、
全て終わりましたね。
ああ、そっか。はい、第1回戦終わりか。
これ第1回戦が終わりです。続いてね、第2回戦が始まりますので。
なるほど、なるほど。ちょっと、近日やりましょうかね。
そうだね。
うん、
これで準決勝なのかな、
これね。うんうんうん。第2回戦ってこと
で。はい。
うん、
じゃあ、軽くちょっとおさらいして最後終わりします？
はい、そうですね。
その勝敗、ちょっとあれだな。今、手元にあの、つけてるやつがないので、
うん、
こうドライビングなんでね。
うん、そうなんで、
ドライビング。持ってきてないんで、あれなんですけど。うん、
もうついちゃいましょ
う。そうだね、
うん、
はい、なんで、まあ、またあれですね、
はい、
近々やると思うのでその時に、はい、次は2回戦スペシャル、
はい、
やりますか。じゃあ
やりましょうか。
はい、近々ね。
じゃあこんなところでもういつの家も着きましたので、はいはいはい、第4回目のドライビングトークこれで終わりにしたいと思います。はい、
いや、ドライビング収録いいな。
いや、
楽しいね。
楽しいね。
まあいろいろありましたけども、
いや、まあネタにはなったね。1個のネタとしては、
いや
い
ろいろあったね、本当に。
疲れたね。
そうだね。
なんかいろんな意味で疲れたね。
そうだね。
最後の最後に持って帰ると、
なんかもうさ、サウナもさ、ずいぶん前の話みたいな感じになった
けど。そうだね、なんかね、
さっき入ったんだよな。
さっき入ったんだよ。
いや
いやいやいや、
なかなかね、こう、まあまあ、記憶に残る収録になりましたね。
そうですね、まあ、語り草になりそうな収録ですね。
まあ、またあれですね、
はい、
収録で話せない話はね、
はい、
実際まあお会いした時なのにね、
はい、
話したらいいかなと思いますので、
そうですね、
でそれもなんかまた近々できそうですし、
はい、
ラジオでちょっと話しそうですね。
はい、
はい、
じゃあのところで本日のドライビングトーク以上でございます。
はい。